月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさお。お相手は私キベトシオと
シーラと
ゆきさだえさおです。
お知らせがございます、はい、FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中、うん、ポッドキャストも世界へ向けて好評配信中でございます、うん、タンクまではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中、はい、まあいろんなメディアを巻き込んで、うん、月刊ゆきさだえさお爆心中でございます。はい、ということで、プレゼントの、当選者の発表をしなきゃいけないんですけども、はい、どちらでしたっけ。
先月のプレゼントは、はいはい、北のゼロ年の DVD でございました、はいはい、当選者はラジオネームモンディさんです。
おめでとうございます。そして今月のプレゼントなんですが、はい、まあ、久しぶりにこの3人が集ったとあの再結成記念ですか。今までね、だからシーラがお休みだったり監督がお休みだったりいろんなんでなかなか3人揃うことがなかったんで、3人揃ったということを記念いたしまして、はい、豪華版ということで、北のゼロ年じゃない世界の中心で愛を叫ぶ DVDボックスを
でっかい
でっかい、
うん、ね、今 DVD ボックスを
、は
い、DVD だけじゃないですもんね、うん、なんかいろいろ入ってましたね。
ロケ地マップとかですね、あとカセットテープ
カセットテープね、はい、ね、文字はね、実はね、うん、どなたかの文字なんですよね。
どなたかの文字なんですけどこれはもう当たった人しかわからないというですねこれをプレ直筆サイン入れて、プレゼントいたしますので、はい、どんどんご応募いただきたいと思います。宛先の方はこちらです、
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200、 そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだえさおの係までです。お待ちしております、ま
あ、今回は結構ね、豪華版なのでどんどんご応募いただければ、
はい、
お一人の方にプレゼントいたしますということでございます、はい、さて、メールの方をいただいております、
はい、ラジオネーム泥棒かささぎさんです。アカデミー賞に送り人がノミネートされましたね、うんうんうん、外国語映画部門ってどんな風にノミネートが決まるんでしょうか。毎年日本映画がノミネートされているような気がしますが、ノミネート枠みたいなものがあるんですか、うん、あるんですか。
いや毎年は
毎年じゃないですよね、うんうん、今回も、黄昏清兵衛以来でした ね、日本映画のノミネートされたのは。
日本映画がノミネートされたことっていうのはあんまりないんですよ、
うん、
まあ古くはだから影武者だったり、うん、ね、なんだっけな、熊井圭さんの映画とちょっとタイトル今パッと出てこないですけど、まあそんなね、外国映画賞って5本しかないんですね、枠が、
うん、
で実はどういう風に選ばれてるかって、僕はね今回ね送り人が言ったことはものすごく嬉しかったっていうかね、
うんうんうん、
で昨日ちょうど、滝田洋次郎監督と、脚本の、小山薫堂さんに、
熊本出身ですね、
うん、熊本出身の薫堂さんにさっきもメール打ってたんですけど、うん、まあ、くんどさんなんかはもう素人の僕がなんかこんな大それたことになってすいませんみたいなこと書いてたけどいや全然そんなことはなくて、やっぱもう素晴らしい作品だったからノミネートされたと思うし、ノミネートされることがみんなね案外こうワイドショーとか見るとすごいんですよみたいな、軽くなんかこう軽いっていうか、すごいすごいっていうだけ、すごいっていうとか、まあなんか
すごさのレベルが分かってない感じ
がからない感じがするんだけども、まあ、詳しく言ってるとこもあるんだけど、僕はすごく凄さを実感するわけですよ、うん、で僕は実は GO っていう映画の時に日本代表になったんです。日本代表になるってどういうことかというと、ある、まあ、何カ国か決まってて、うん、まあ、ある地域も含めてね、うん、こことここは同じ地域 で選んでもらうっていうので、
国がワールドカップサッカーみたいな、
そうそう国がだから出すんです、うん、例えばドイツ代表1本、今年の1本、日本代表今年の1本、例えば近年だとフロアフラガールとかが行ったりとか、
代表
で、
ね、
代表行ったり、もう僕のゴーだとか、黄昏清兵衛、黄昏清兵衛だったりとかってするわけですよね、うん、そうやって、うん、で今年はだから送り人だったわけです。それがまだ日本の賞レースが始まる前に日本の審査委員会があって、うん、今年はこれが来るだろうと、これでしょうと、今年の1本はこれでしょう、うんうん、確か誰も知らないとかも多分言ったと思うんだけど、代表としてね、うんうん、まずそれがあるんですね。 それをこう代表として出して、そこに多分ね50本ないし60本とか分かんないけど、たくさんこう集まるんですね。それでアカデミー会員はまあ5000人ぐらいいるんです。5800人ぐらいいるのかな。そのアカデミー会員で5800人ってどういうふうに構成されてるかっていうと、俳優だったり制作者だったり、あのスタッフだったり興行者だったりっていうのが、あのハリウッドのその厳選された、あのある資格を持ってないと入れない。日本人でいうと渡辺謙さんはアカデミー会員の一人なんですね。
向こうでも活動されてますからね。
それでも認められないとならないわけですよ。
そこに会員になるまでが結構大変な
んですね。渡辺謙さんはすごい異例ですよね、慣れたっていうのはね。でその時に健さんの前、ハリウッドで撮影してる時にご自宅に行ったら、もうたくさん DVD が送られてきてるわけ、要するにアカデミー会員が投票が、受理されるのは、そのうちの何パーセント、僕詳しく分かんないけど、8割ぐらいをちゃんと見たって承認がないと有効にならないです。見てもないのに投票してもダメなんです。だから組織票を許さないってことです。要するに裏取引もたくさんあったんですよ、きっとかつてね。で向こうの場合はそれがまず受理されないといけないし、でそれをチェックされてない、見たっていうチェックが必要なんですね。じゃないとこの人の票は無効になるんです。
うわ投票しても結構すごくバーが上がりますね。
そうだから見なきゃいけないんだよと、自分がちゃんと投票したいんだったらって言って健さん見てましたけど、その時色んな作品をね。でそういう意味で言うと、外国映画賞はどうやって選ばれるかっていうと、いくつかの、なんか僕は後でどんな風に選ばれたのかを知りたかったんですよ。僕は落選したわけですね。でなんでそういう落選して当たり前なんですよ。だって
相当な本数です
よね。何十本って何、まあ、60本とか、それぞれのすごい代表ですよ。で僕の年はアメリがあったりしたわけ。でそういうアメリがある年に並べられて勝てるはずないんですよ、ゴーがね。でもゴーは評判が良かったわけですよ、海外の映画祭でやったもん。それでゴーの時はパームスプリングス映画祭って、これはインターネットとかで調べると分かるんですけど、アカデミーの外国映画賞の前哨戦って呼ばれてる映画祭があるんです。12月にあるんですね。それ何かっていうと、パームスプリングスっていう避暑地で映画祭を催すわけです。そこに外国のその代表の作品を全部上映する。全部なのか分からないけど、ほぼ上映するんです。そこで見てない人はそこでも見れますよと。
あ、なるほど。
最終的に駆け込みで、はいはいはい、それまでは本当は DVD 見たりとか、劇場で公開されてる、まあ、アメリカで公開されてれば見に行くし、送り人なんか多分まだ公開されてないから、見る術は映画祭しかないわけですね。例えば今回送り人はモントリオール国際映画祭で上映されてるから、アメリカの地域のアメリカ大陸の人たちは結構モントリオールで見てる人は見てる。で会員の中もそこで見たよっていう人もいるだろうし、だからそこでグランプリも取ったじゃないですか。だから興味を引くんですよね。でパームスプリングスで見てもいいし、 DVD で送られてきたものを見てもいいし、で外国映画賞はその何十本で見れないでしょ。だから枠を決めるんです。4つぐらいに分かれてて確か、僕の時はそうだったんですけど、ABCD みたいな、その D 枠に僕の5は入ってたんですね。その中に20本ぐらいあるわけ。せめてこう20本のうちの8割は見なきゃダメですよって言われてるわけ、でそこで興味を引かなかったら見ることもなく落とされてるんですよ、会員一人一人。
あ、そうなんだ。
ふるいに落とされてる。全員が見てるわけじゃないわけだから。でそれでもアカデミーは紳士的ですよ。日本の映画賞とか違って、日本のベスト10とかと違って、日本のベスト10は8割見てないのに、見た映画の中で好きな映画に投票するわけだから、これは、ね、偏るわけじゃないですか。ごひいきの監督とかこの人はいいって言われてる、みんなが言ったから見ると。で、まあ、でもまあアカデミーも同じは同じですよね。で僕のその登録予備5はどういうふうに書かれたんだろうと思ったら、5って僕のプロフィールが書いてあって、作品歴が書いてあって、でも僕は外国では無名ですよ。で内容が書いてあって、青春映画だとかドキュメンタリーだとかいろいろあるわけですね。それでここに最後にウィナーって書いてあるんです。受賞歴って書いてあるの。
ほ
う、この受賞歴に5は白紙だったんです。あのコンペティションとか、例えばカンヌ、ベネチア、ベルリンだとコンペティションに入ったら、コンペティションには入ったけど賞は取れなかったけどコンペティションに入りましたよとか、そういうので人ってやっぱり、あ、カンヌ出てるんだ、一応コンペに選ばれてんだ、じゃあ見てみようかって思うじゃないですか、僕らも。でも何も書いてなかったら見ないですよね。で僕の映画は多分ほとんど誰も見なかったんです、GO。 だってコンペティションも出てない、日本では賞を取 その後取ったんだけど、その投票が行われた後ぐらいには取ったんだけど、
その審査のタイミングっていうのもあるわけですね。
あるで、パーム、実はパームスプリングス映画祭で実は最優、あのコンペティションはないんだけど、国際評価連盟賞っていうのを5は取ったんですよ、うん、その年に、うん、それはね、要するにそのいろんな国の代表の一番良かった映画を国際評価連盟のその時の審査員が上げたんです。これ取ると大概ね、アカデミーの外国賞行くんですよ、うんうん、だから東映のスタッフと、うん、心の中で燃え、なんか盛り上がったんですね。
あ、
ひょっとしたらあるかもよこれって、外国映画賞選ばれんじゃないの、5本の中にって。で、それは何かって言ったら、前の年も前の年もそこで国際評価連盟賞取ったのは全部取ってるんですよ。バベルの監督の映画とかもデビュー作も国際評価連盟賞取って、その時外国映画賞にノミネートされてたから。でも僕らはカンヌにも行ってないし、ベルリンには出てたけど、コンペティションじゃなかったから注目されてなかったんで、ダメだったって。で、送り人はそういう意味では賞を取ってますよね、
モントリオール、
ね、モントリオールでグランプリ取ってるから、うん、やっぱウィナーのとこにはモントリオール国際映画祭グランプリって載ってたから、うん、多分見る確率は高かったな。タツオカレスエベもその年のベルリンかベネチアかどっかのコンペティションに入ってたんですよ、はい、でそれがもう分かってた、あ、多分ベルリンだと思うんですけど、うん、だからこれからやるって2月だから、うん、ベルリンはっていう時に入ってたんで、タイムリーだったって、うん、そういうねのも重要なんですね。
はあ、なんかそんなに分からないとね、本当に、
うん、だけど、うん、僕なんかは、うん、昨日夜速報を聞いた時に、うん、すごい嬉しかったのは、滝田雄二郎監督っていうね、うん、僕も知り合いの監督だけども、うん、あの先輩として尊敬してるんですけど、その滝田さんみたいな、そのある種海外の映画祭で常になんか、なんかカンヌの常連ですよとかっていうんじゃなくて、日本でとにかく職人としていろんな映画手掛けてますよね。バッテリーを手掛けたと思ったら、うん、送り人を世に放って、うん、次釣り吉三平ですからね。この幅の広さでしょ、
はいはいはい、
でもそれはある職人として、映画として映画的なものは何なのかって、滝田洋次郎節の映画にこう仕上げていくっていうのは、僕はすごく目指すところでもあるし、うん、そういう職人のか日本映画をこう常にエンターテインメントの日本映画、うん、要するに娯楽としての日本映画をちゃんと世に送れ続けた監督の作品が今度レッドカーペットを踏むっていうのは、僕はなんかねちょっと嬉しかったっていうかね。あと小山薫堂さんの力もあると思うんですよね。新人の、今回新人ですよ、そういう意味では。だけどやっぱり小山さんの力っていうものがこう全部、それが総結集された形がそのね、米国の人たちにの目に止まるっていうのは、ものすごくこう勇気が湧くというかね。俺らもこうエンターテインメントである枠の中で、予算の中で苦労してみんな作ってるわけですね。そういうものの中でこう今年ナンバーワンの日本映画になって、そのアメリカのアカデミー賞にこう並んでる、肩を並べてるっていうのは、なんかちょっと嫉妬もするんだけど、でもなんかすごく嬉しかったっていうかね。なんか拍手を送りたいなっていうか、もう楽しみでしょうがないですね。だから
なんかそういう話を聞いて、また今年の表彰式をね、授賞式を見ると、またなんか一つ感慨深いものあるかもしれませんね。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。